甘口の方。
そうですね、もう、うん、これ初めて見たけど、これまっすぐ走るだけやったら乗り心地すっごい良さそうですよね、これ。なんかシートすごくゆったりしてて。
ちょっとね、バケットシート的な感じがありますよね。
大陸をね、ひたすら走るっていう用途で考えたら、これってすごくいいんじゃないかなと思うんですよね。もう街中に入ったらもうどっかに止めといて、違うのなんか手配してね。もうなんなら鉄道でも地下鉄でも何でもいいやという。
これでもちなみに、日本のメーカーが発売したとしたらどこのメーカーだと思いますか？
これを作るとしたらやっぱり、鈴木か川崎じゃないですか？いや、でもアメリカのマーク貼ったらきっとこれアメリカ製ですよ。
ハーレ
ー？いや、ハーレーじゃなくて、いや、きっともっとハーレーとかじゃなくて、もっと上の方のね、G 社とか、今 GE になってるのか。
あー、ジェネラルな感じの。
そう。
なんか赤いからホンダかなって、右側にビッグワンってシール貼ってあるし、
クワン、うん、
でもホンダこんなドットガンの作らねえよなとか思うと、まあちょっと鈴木チックだね。鈴木は G ストライダーとかもねありますからね。
いや、やっぱり NM4 の後継者っていうのが。
これね、ブレーキレバーが設定がないわけじゃないと思うんだけど、もしかしたらノート日産のリーフみたいなワンペダル式に近い感じがあるのかもしれないですね。
あ、リーフってそんななんですか？
他のバイクにはちゃんとレバー の表示があったり、あとフロントサスに対してホースがついてるんだけど、電動のモーターがついてるから、回生ブレーキで一つブレーキを効かせてっていうのに補助的に何かディスクがついてるのかもしれませんが、その作動ももしかしたら電動でレバーを握るんじゃなくてアクセルを戻すことによって操作してる可能性が、もしくは親指でボタンがあるとかね、そういう車の方ではねそういうのがあるから、まあ、でもアクセルを戻して速度コントロールしろって言われたらすげえ乗りにくそうな気がするけど。
いや、これを二輪車と見るからまずいんですよ。実はブレーキは足についてるとか。
ああ、まあまあなくはないよね。でも、あ、そうか、今スクーターあったら足ブレーキあるもんな、ビッグスクーターね、写真によっては。ただディスクだったらこれフロントホイールカバーされちゃってから冷えねえだろうなっていうのが謎ではありますんで。やっぱね、デザイナーはねそんなにバイク詳しくない。いや、うん、ね、そのことないね。俺ちょっと濁しておきたいね、これはね。叩かれたら怖いからね。
いや、これは実はよくある試作者ね。試作者の一つがなぜか流出してて。
あ、海外でなくなっちゃったね。
きっと2号機ですよ、これ2号機。
あ、赤いから。
いやいや、2号機は盗まれるもんなんですよ。
他甘口ありますか？
他ですか？本当に絵でしか見たことないですからね。
去年、俺もね、考えたのがね、そうだな、思いのほかパワーはあるんだけど、200馬力もあるくせに、150キロってめちゃめちゃ軽いのに、全然スピードが出ねえな
って、そう遅いんですよね、思ったよりね。
まあ、それは、もしかしたら航続距離の方に振ってるのかもしれないですね。
ああ、なるほど。嫌ですよね、これ。バッテリーがもう 0% だよ、やばいよって言って、押してたら嫌ですよね、これ。
そう、まあ、ガソリンで発電して、モーターで走るっていうから、あれじゃないですか、日産の e パワーと一緒ですよね。だから全般、まあ、エコバイクなんじゃないかなと。
ああ、うん、こう見えて。
そう、税制的には優遇されてるかもしれないですね。でシートの座面の幅がすごい広いんで、足がどうしてもちょっと足つき的に横に開かざるを得ないんで、足つきが 悪いかと思いきや、34センチっていう異常な低シート高のおかげで、足つきは非常にいいです。
うんうん
うんうん、はい。我々、日本人にもとても優しい足つきですね。ありがたい。
でも女の子は乗っちゃいけない。
そうですね。まあ、別に乗ってる、別にスカートに乗らなきゃいいだけだから、大丈夫ですよ。はい。タイヤ交換大変そう。もう確かに大変そう。もうカバー外そうからだからね。フロント。まあ、リアは簡単か。俺は、なんかジャッキアップが大変そうと思いましたね。まあ、なんかしらジャッキポイントがあればいいんでしょうけど。あの、なんかもう、ちょっとでも寝かせるとさ、フロントホイールのカバーとか、このお尻の下で擦っちゃいそうでさ、なんか、ちょっと精神衛生的になんか良くないっていうか。あのサイドバックつけたハーレーみたいにちょっとコーナー攻めるとバックこすっちゃってあーみたいなマフラーこすってあーみたいなとこがありそうかな。でダメだ、甘口甘口、甘く、まあ足つきがいいねっていうのと、あと、まあ曲がらないって曲がらないだろう、アメリカン的なハンドリングは別として、やっぱり今までのバイクにない新しいデザインっていうのも、25年とかよりも前にデザインされたバイクって画像に対して言うのもなんだけど、俺たち中学生の時に見てたこのバイクを今見てもやっぱり新しくてやっぱりかっこいい。30年近く経って新しいってなんだよって思うけど、今この形のバイクが発売されたらよ、もう感動だよ。
いや、ありますよそういうの。
で、ロー&ロングのアメリカンバイクっていうのがずっと伝統的にアメリカではね、ハーレーとか、まあ、インディアンとか、まあ、日本でもアメリカンバイクっていうのがあるけど、ジャパニーズクルーザーっていうスタンスで見たら、曲がらなくたっていいじゃん、このこういう形で出したら超かっこいいじゃん。おクールでいいんじゃねえかと。ジャパニーズクルーザーとしてハーレーに似たようなバイクを出すんじゃなくて、もうこういうバイクを本気でなんとかこれまっすぐ、まっすぐじゃねえ、ちゃんと曲がるようにちゃんと走るように作ったらいいんじゃねえかなと。
もうクールジャパンですよね。クール
ジャパンですね。それこそクールジャパンで、本当にクールジャパンって言葉がなんかこそばゆいけど、これを現実に走れるに売ったらすげえクールだと思いますよ。
それもいわゆる出たら買おうですよねこれ。
うん、俺出たら買う、妻に直談判します。はい、でさっきね、コケタラさんが書いてくれたのかな、この長さで曲がるにはもうリアもステアする必要があるだろうと。設定じゃねえよ。聞いたことないですけど、実は、これ前輪、後輪、二輪駆動の他に、リア、ステアも、ステアだったらリアも、打角は少ないけど、ちゃんと角度つくんじゃないかと。日産の、
案外ダイナミックに、あのタイヤの位置が動くんじゃないですかね、実は。
グニグニと？
もうこう、例えば後輪。後輪のところってなんかベスパーっぽく見えるじゃないですか。ちょっとこれノリで隠れて見えないですけどね。
はい。日産の、ステア、なんて言いましたよ。ハイキャスでしたっけ？誰かご存知の方いますか？俺忘れちゃったな。四輪ステア。あ、ハイキャス、ハイキャス、そうですね。速度が低い時に大きくハンドルを切ると、後輪が前輪と逆に切れるんです。だから小回りできて、速度がある時に、なんでしょう、この緩くハンドル浅く切ると前輪と同じ方向に曲がる。
あ、だから昔あった 4WS の進化系ってとこですね。
はい、ああいう構造があるだろうと。
ああ。
で、電子制御 ABS がついてるぞとかさ、200馬力だぞって、俺たち初めてこのスペックに接した時はすげえと思ったけど、電子制御 ABS も当たり前じゃん。
もうそう
ですね。だから当然、電子制御サスペンションによって、このホイールの中のモーターが重たい、ハンドリング、サスの動き悪いよって思った朝は、電子制のサスが、なんかこの、うまいことなんとかしてくれて、軽い車体、重いホイールを、うまいこと乗り心地を出してくれて、かつ、電子制御サスにより、リアがステアすることによって、こんなに長いのに曲がってくれると。で、ハンドリングのことだけ言えば、もっと短くした方が普通のバイクとして乗りやすいはずなんだけど、この形が必要だから、この形にするために 技術を駆使してもらってなんとか日本のメーカーがね、うーん、どこでもいいよ、むしろ共同で作ったっていいよ、出してほしいですね。
熱いですね。 4社共同って熱いですね。
まあ、まあ、かえって難しいんだろうけどこれをなんかね、実際のあれと同じ東京オリンピックの年に合わせて出してくれたらちょっといいじゃないですか。
ああ、もうマラソンの先導にこいつが走ってるって、
わあ、すごいすごいすごい、世界中が注目する。マラソンの先導はカネダバイクとかすごいじゃないですか。
すごいですよね。
やばいやばい
ね、電気バイクだからね、全然ね、空気を押さないからランナーにも優しいし、
おう、うまいこと言うじゃない。でもハイガス出るんだけどね、ガソリン車とか。で、まあ結論から言うと、もうシンプルに見た目がかっこいいから、あとこのバケットシート的なシートをバイクに設定しちゃってもさ、このなんかシートにこのバンクでね、荷重かけにくいけど、もう何これ、フォワードコントロールだから、でもこのかっこよさだからいいじゃないと、ハンドリングがいいも悪いもも
う全て許されちゃうと。
はい。で、映画のプロモーションで作ったハリボテと違って、昔、まあ、今はどうなってるのか分かんないですけど、あの福岡の BSU さんっていうショップが実際に走る車両を受注生産してくれてたんですよ。ちょっとこれの写真で、
ああ、僕にそれ開いてますよ、ちょうど。
ああ、今
ああ、走ってる、走ってる、今走ってる。あ、でも回ってるよ、普通に大阪の街を。
これこれこれ。なんだ、VP250 かなんかのエンジン。
そうそうそう、
まあ、エンジンの選べるらしいんですが、車高2車検取って、ライトもついて、ウィンカーもついてて。
サイズとしてはここですね。これ、本当に普通に曲がってんだから恐ろしいな。
何がすげえって、走るものを作っちゃったのが本当すげえなと思いますね。
そうですよね。うん、
まあちょっとね、ホイールの大きさとかは全然設定と違いますけど、まあ実際にあるタイヤを使って、まあ太めのタイヤじゃないとデザイン合わないんで、イメージをとてもよく再現した車両じゃないかなと思います。まあハンドリングはともかく、実在する車両が存在するっていう点で、あ、実在とか言っちゃったけどさ、すげえなと思いますよ。はい。
ねえ、作っちゃうんですよね。
まあ、こんな感じで、甘口、実写化されてる。いいよ、見た目かっこいいから、かっこよければ OK です。そうですね、バイクってそういうもんじゃないですか。
ね、それで全て許されますよね。
そう、だって暑くて寒くて疲れんだもん。うん、何が好き、楽しいから乗ってる、かっこいいから乗ってる、まあ自分がそう思い込んでるとこもあるんだけどいいじゃないですか、夢があって、いまだに欲しいですよ。うん、なんかね、これ作っちゃった、これを持ってる人が売ったりしないのかね。
どうなってるんですかね、これ。これいつ作ったんですかね。
10年ぐらい前
かな。そんなやつですか。
10年9年前とか作った気がしますよ。あの、他にもね、似たようなので原付とかいろいろ、原付っていうか250以下だったかな、いろいろあったんですけど、でもまあこれが走るやつで比較的しっかりしてたかなと思いましたね。
おお、
はい。
いや、しかしすごいな、本当にこれ
です。はい、多分この企画は長続きしないんで、もう一台やりたいと思いますんで。
なんせね、片割れが全然知りませんからね。
もう、ロゴさんが知らないっていうのが俺は意外だったよ。
いや、なぜか、なぜかハマんなかったんですよね。
次いきますよ。次のバイクは、ですね、神奈川県のお住まいの、ルイさんからのリクエストですね。はい、2台目の車両はこちらです、はい。これはあの VR052 という車両ですね。はい、ちょっとメーカー不明なんですけれども、これ主に火星で生産されております。
これこそメーカー分かんないんですよね。
はい、スペックの方がですね、全長が2メーター5センチ、 まあ、ごく普通のサイズですね。ね、うん、はい、900忍者よりも短いです。で、乾燥重量が132キロ。
これ
は軽い。めっちゃ軽い。もうまあ複合材、何でしょう、もうカーボンコンポジットないし、もしかするよりも軽いような素材が、対応されております。で、まあ、巡航できる最大速度が220キロ。これは彼のバイクにも遅いですね。
まあ、速度を求めるバイクじゃないでしょ、これ。
そんなに、そうですね、最高速度はそんな求めてないですし、馬力も98馬力と、これも金田バイクの半分ぐらい。もうなんでしたら、MT-09 とかでも馬力少ないのかな。はい。割と、パワーはそんな求めてないですね。で、エンジンが、一応ね、液化水素タービンってことになって、よくわかんないです。で、まあ、ワンタンクというか、まあ、ガソリンじゃないんですけど、航続距離は、一応満タン設定で380キロですね。まあ、そこそこロングライドが可能な車両にな
ります。まあ、そうですね。
はい。で、燃料が、廃翼じゃなくてですね、一応ね、HBT という燃料になっております。なんかこのボトル状というか、ユニット状にですね、でかい電池を差し替えるように、一瞬で燃料の交換が。
いや、素晴らしいですよね。
はい。で、じゃあこちらの VR-05 に、まずじゃあ辛口の方をですね、お願いできますでしょうか。
辛口ですか。いや、これが意外に見つかんないんですよね。
ほう。
まあ、一つ、言うならば、本来の性能を発揮するためにはガチガチの服を着ないといけないっていうね。
ああ、装備がめんどくさいと。
そうなんですよね。ただその装備があるくらいで逆に快適じゃないかなと。
あ、まあそこそこプロテクション性がね、
そうですね、
ありそうな専用のウェアが同じメーカーから発売されてる。
暑くもなく寒くもなくと、これは実に羨ましいことじゃないのかなと。
まあ、下半身なんか相当転んでも痛くなさそうな感じのね。
そうでしょうね。ねえ。
ウェアが。
専用のやつが。
同じ専用のウェアが出てますね。専用ウェアか。さっき写真で出てるかな。
まあ、あと何を言うならば、入手制ですかね。
これ下半身がこんな感じですね。もう膝下全部守ってくれるようにね。
こけても向けませんよこれ。でもこれ確か頭の部分ってなんか最近のジムみたいに完全にカバーされてるんですよね。これ
こんな感じですね。
そうそう、こんな感じになってるんですよね。
はい。ただですね、これバイザーめくっていただくと、ヘルメットの帽帯自体は普通におでこのとこまで来てますね。
ああ、じゃあ大丈夫かな。
はい。頭頂部は出ませんね。
ああ、はいはいはいはいはい。
はい。ごく普通のフルフェイスな感じになっております。
うんうんうん。いや、これでコンビニ入るのはちょっと勇気いりますよね。
あ、まあ、ただ、130キロっていうと、もうセローみたいな軽さなんで、まあ、ちょっとコンビニ行ってくるかって時に、やっぱ気軽に乗れる重さだと思いますね。
軽いですよね。コールドサイズで130キロってすごいですよね。
だいたい250のバイクと同じような、車重感覚だと思っている。
もっと重いですよ、250。
GSR 何キロですか
?162 だったかな、あれ確か。
それ、ドライ、装備重量もっと重くなかったっけ？
多分乾燥重量だと思うんですけどね、カタログに載ってるのは確かこの数字だったはずです。
あ、本当ですか。ちょっと今曖昧ですけど、まあ GSR 2杯よりもはるかに軽いと。
そうなんですよね。
はいですね、まあ、素晴らしいですね。ダメ、ね、辛口だって、辛口だって褒めちゃダ
メ。あ、まずいまずい、いけないいけない。いや割とね、いや本当にね、そう、入手制ぐらいなんですよね本当は。 あとはこれ一体どこで買ってくればいいんだっていう。
火星まで買いに行くか、落ちてくるのを拾わなきゃいけないんで。
そうなんですよね。
入手するのが大変ですね。はい。じゃあ私の方でね、気がついたの辛口がですね。
そうそう、青い服のお兄さんにこの丸いの何かねって言われるとちょっと回答に困るんですよね。
丸い。これはですね、釣り具とか、 あと製図したあの図面とか、
はい、
紙を折らずに入れるようになってます。まずこちらですね、私が気がついた辛口が、まずタンクがね角張ってて、すごくももの内側が痛いんですね。あのニーグリップした時に足が痛くてしょうがない。
いや、そのための専用手術ですよ。
ああ、まあ、あの、あれが内側がね、クッションが入ってるのかもしれないですけどね。だから、角張ってて、こう、人車一体感、ホールド感がすごい悪いなっていうのが、一つなんですけど、まあ、多分これはね、もうあの、生産性。日本のね、昔の船がすごい綺麗な曲線使ってたけど、もう、作るのに、金と時間と職人技が必要だったのと比べて、やっぱ直線基調で作った方が短時間で誰でもバンバン量産できるって意味で、これはちょっと量産性のためもあんのかなと言いつつも、別に溶接で手作業で作ってるわけじゃねえからなんだなと思うんですよ。そう
ね、これ。
そう。どうにもなると思うんですけど、
戦時中じゃないですかね。この形
はね、はい。頑張っててホールド性が悪いねと。あと、これね、足回りこちらなんですけど、まあ、見ていただいて、このバネ下のね、
はいはい、
バネ下にこんなにいろいろつけちゃダメですよね。いろいろね、このなんでしょう、テントのポールとかペグとかも入りそうですけども、やっぱあの下に重いもん入れちゃうと刺すの動きも悪くなりますし、なんたってこんな横に張り出しちゃうとバン区画がねちょっと稼げないんでよろしくないなと。
まあさっきの赤いやつに比べればってところですけどね。
はい。あとね、この HBT っていうね、これも実はあのガソリンのガスの1文字後の文字を取ったものが HBT ってですね、あれなんですよ。まあその水素、液化水素タービンっていう設定なんだよ。設定率だったから。そういうエンジンなんで、HBT ガスの1文字後の3文字を選んだそうなんですが、実際に当時、水素エンジンを研究していたところがびっくりしてHBT って何ですか、その仕組み、その燃料っていうね、問い合わせが制作サイトに来たというね、
逸話なんですが、なんかだウィナンとかいうサイトで見た覚えがあるんです
よ、ね、
というか今開いてますけど。
あ、燃料の入手がすごく難しいのと、この HBT を使ってですね、エンジンかけるとちょっと怖い人たちが寄ってきちゃうっていうね。なんかこの、あそこであのエンジン使ってるやつがいるぞっていうのが、いろいろとね、遠くの方にもバレてしまうってことで、ちょっと燃料の入手と安全性に問題があるかなっていうところですかね。
深いですね。で、おじいちゃんが間違って、チビ101を入れてしまうとかね。
もう大問題ですね。
動きませんよ、これ。
はい。今日は誰が。
壊れちゃうんですよ。
誰までが分かってくれるのかなんですが、
いや、喋ってる本人ですら分かってないですよ、これ。
で、次に先ほどの車両、先ほど写してた写真は、最近センチエンさんが作ってくださった、まあこの原作って言っちゃったよね、元のデザインをした荒牧さんって方なんですね。まあ、デザイナーの方が最近書き起こしたモデルを元にしてるんですが、こっちはもともとあったモデルのプラモデルですね。はい。まあ人気の車両なんでプラモデルも出てますね。まあ、ちょっとタミヤから出してほしいぐらいなんですけども。はい。これ見ていただきますと。
そうそう。僕がイメージするのはこっちなんですよね。いきなり今のが出てきてびっくりしましたよ。なんか全然違うの出てきたぞって。
まあ後で、ブログ見てください。これ。フロントタイヤにフェンダーついてないんですよ。はい。で、リアもリアフェンダーほとんどないの。で、このバイクは、まあ、舗装路ももちろん走るけど、基本的にその、いろいろと荒れ果てちゃった、荒野のホライゾン目指すためのバイクなんで、まあ、当然、未舗装路を走りまくるともうドロドロになりますから、泥除けがないってのはちょっと困るんですよね。
いや、あの世界泥、ああ、そうか、あれ、
泥だらけ、
あの世界大気あるんだ、大気あったんだ、はい、そういや。
で、フェンダーがないせいで、もう、泥ですね、もう、まあ、リアは、後ろ回りはいいとしまして、この、 フロントフォーク上のアームの、すぐ後ろ側のいわゆる普通のバイクでラジエーターがついてるところにこの水色のカバーがついてますが、縦
方向ありますね、ありますね、
はい、もうここ泥だらけになります。あとヘッドライトの下のところも泥だらけですね。はい、だからオフも走るのに現実的にその泥対策っていうかフェンダーがないのはまずいだろうというのが私の辛口でございますね。
そうですね、
はい、もうドロッドロですよ。
いやもう あの技術を使ってねつかないようにしたとしてもだったらフェンダーつけた方が安上がりだよねっていう部分ありますよね。
まあね、まあ、最近どこのメーカーだっけ、ゴルフだったかな、日産だったかな、あの日産か、泥がつかない、水がかかると全部つるっと落ちる新しい塗装っていうのを何年か前に開発していました、ね、ほんとつるっと落ちるんですよ、びっくりするぐらい。そういうなんかこの塗装、新しい塗料とかナノテクノロジー的なものが使われてるのかもしれないですけど、主に辛口はこんな感じかなって思いましたね。
そうですね、でさっきあの専用のスーツ着るから大丈夫って言ったけど、よく考えたらあれ普通の服で乗ってるやつ見ましたね。
まあ運転するだけならば、あの走るだけならばね、いけんじゃないかなと思うんですけども、はい、じゃあまあ我々あの何でしょう、文句つけてばっかり宮ですから、ちゃんと褒めていきたいと思いますんで、ロゴさん、じゃあなんかこの甘口の方なんかありますでしょうか。
そうですね、これやっぱり本来本当の性能を発揮するとすごいことになるっていうのはね、やっぱり男のロマンがね詰まってるよねって。
ああ、そうですね、琥珀色の男の夢が詰まっちゃってますからね。
みんなでバイクの輪を広げよう。ツーリングスポットデータベース番組バイクの輪は毎月2回程度不定期更新中です。皆さんよろしくお願いいたします。
フリースタイル、
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 フリースタイル、モトバイクネットラジオ。この番組はバイクの新時代を担うすべての人たちにバイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい、人との出会いや触れ合いをテーマに、さまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です。
今回はここまで。
次回に続く！
イエーイ！